はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
マルちゃんとこは地球は北米はアメリカはカリフォルニアはサンフランシスコのちょっと南サンロゼに住み着く自称歌って踊れるアニメーターの変な子マルちゃんがお届けするおちゃらけたポッドキャストだよ。楽しいよ。
どうもこんにちは、マルちゃんです。はい、ありがとうございます。はい、いや、はい、恥ずかしいんですよ。何の話っていきなり思うかもしれないんですけども、まるちゃんはポッドキャスト結構恥ずかしがってやってるんですよ。だっていつも恥ずかしい恥ずかしいとか言ってるじゃないですか。あれは本当に恥ずかしがってやってるんですよ。最近ね、ちょっと思ったんですけども、そう、まるちゃんはね結構シャイで恥ずかしがり屋さんなんですよね。だけどこの人前に出てなんかこんなことばっかりやってるもんだからいやシャイとか嘘でしょいやって言われるんですけど、めっちゃシャイなんですよ。でしかもめっちゃ恥ずかしがりで緊張しなんですよ。いやいや、あれで緊張してたのみたいなことは言われるんですけど、めっちゃ緊張するんですよ。でも緊張が好きなの。緊張が好き、はい、緊張が好きなので、まあやってますポッドキャストというわけで、まあ、ちょっと始まったんですけども、今日のトピックはゴスペルですね。ゴスペルってあれですよ、あの天使にラブソングみたいな、うわっパッパッパッワウパッパッパじゃないかな、あのラララッタッタッタラララオーマリアってあるじゃないですか、天使にラブソング。あれもでもあれは何だろうね、なんかその日本でよく知られてるイメージといったら何なのかなっていう感じでね。あ、でもほら教会とかでね、ハンハッタッタッラみたいな感じでこういきなりね、体を揺らしてこう歌い出すあれです、合唱隊みたいな、ね、やつですね。はい、ゴスペルなんですけども、まるちゃんね大学の時にゴスペルやってたんですよ。はい、実はそうなんです。というのもほら、まるちゃん前からそのミュージカルシアターってそのミュージカルの伏線校を持ってるみたいな話してたんですけど、そのゴスペルクラブみたいなね、ゴスペル部みたいな感じなんですけど、アメリカの大学のそういうクラブとかって結構そのクラスとして登録するやつが多いんですよ。だからこのクラブに入る場合は今学期この1単位分のこの1単位とかそれとか半単位とかもあるんですけど、その 0.5 単位とかそういうクラスに登録してそのクラブに所属みたいな形のものが多いんですね。でそれで大学にいるとき1年か2年ぐらいかな、もうゴスペル部みたいな感じに入ってたんですね。でもゴスペルのそのクラスを取るっていう感じで、で毎学期同じクラスを取るんですけど、でそのゴスペル部みたいなのに入ってたときにそのゴスペルっていうものをまあ学んだんですけど、まあもともと、まあなんとなくゴスペルいいよな、なんかかっこいいよな、みたいな感じなんですけど、まあゴスペルっていうと、あれですよね、黒人音楽なんですよね。黒人教会とかの、あれから生まれた、その、音楽のスタイルみたいな感じなんですよね。それで、まあちょっと歴史的な感じの、まるちゃんその歴史みたいなのうまく説明できないんですけど、歴史的な感じのに、をちょっと説明すると、ほら黒人、アメリカの黒人っていうのはもともとその奴隷としてアメリカに連れてこられたので、そのまあ奴隷、だったので、そのまあそういういろんな知識とか経験の伝承の仕方がやっぱ高等なんですよね。だから書物に記されてなかったりとかいうのが多いんですね。だから高等で口で伝えるみたいな感じのそのなんだろう伝承の仕方をしてきたので、ゴスペルのクラスでびっくりしたのが楽譜がないんですよ、音楽のクラスなのに。そう、楽譜が配る、まあ、あるのも数曲あったんですけど、ほとんどね楽譜がないんですよ。でその歌詞がついてる紙、なんか歌詞の印刷された紙だけ配られて、でそれでその楽器にやる曲の入った CD が全員に配られて、じゃあ CD 聞き込んできてねって言われて CD 聞き込ん でクラスに行って先生が、はい、じゃああると行くよ、ラーラーラーラー、はい歌って、ラーラーラーラー、そこね、あーじゃないよ、あーじゃない、ラーラーラーラーみたいな、あーそんな感じみたいな感じのね、感じで先生が歌ったのを聞いたり、その先生がピアノで、いやそこはね、そこははーんじゃなくてはーんよ、ちょっと半音違うわみたいな感じでやって、それでどんどん覚えていくっていう感じなんですよ。だから本当に耳で全部覚える、なんか楽譜がないけど、みんな歌えるみたいな感じなんですね。で、先生も最初にちょっと説明したんですけど、そういう歴史があるから、そういう楽譜がないんですよね、ゴスペルはね、みたいなこと言って、で、そういうスタイルなんですよ。で、それすごい楽しいと思って、まあ楽しいっていうかすごいと思って、で、
言い訳博士の言い訳の時間
というわけで、ちょっと言い訳をしに来たんですけど、まずね、まるちゃんはほらちょっとテンションが上がるとすぐ楽しい楽しいって言っちゃうんですよ。でやっぱりまるちゃんほら吹奏楽部とか入ってたから、高校生と中学生の時だから、その楽譜をね見て音楽やるっていう風なのから来てるので、楽譜がないっていうのがやっぱりちょっとテンション上がる、すごいそんなのもあるんだっていう風にテンションが上がって楽しいって言っちゃったんですけど、何もね、その奴隷の時代からそういう奴隷の時代っていうのがあったからそうなってるっていう事実が楽しいわけじゃないっていうのを言いに来ました。まあそれはまあわかるよまるちゃん、それはわかるよっていう風に分かってったかもしれないですけど、一応ねまるちゃん気にしいだからこーってなっちゃった、今のなんかってなっちゃったんですけど息を吸ったらってなっちゃったんですけど、まあその気にしいだから言いに来たんですけど、本当にね楽しくないんですよ。全然楽しくない。だから本当にね、アメリカのその奴隷制の時代のそのやつとかをね、もうググったりね、調べたりね、歴史をね、見始めるとね、はぁーみたいな。はぁーみたいな。なんかもう、これっぽっちも楽しくないですね。なんかもう本当に、もう現実ですかそれはみたいな風に言いたくなっちゃうんですけど、現実みたいな感じなんですよ。だからね、全然楽しくない。楽しくないっていうのを言いに来ました。で、あんなのね、まあ歴史をね、歴史を学ぶっていう、その学ぶっていうこと自体には楽しさっていうのはあると思うんですよね。やっぱり知識をね、得るっていうこと、何かを知るっていうことはやっぱり楽しい行為だと思うんですけども、その事実はね、全然楽しくないな。その事実が楽しいっていう人がいたら、いや、それはサイコパスかなんかじゃないんですかね、やっぱり。だって、いやー、ほんと、ちょっと精神の参ってる時にググらない方がいいですよっていうぐらいに、ほんとひどいですよね。ああいうのね、ほんと、その、奴隷のね、歴史ね、やばいね。やばいねっていうことなので、そう、だから、その、それは全然楽しくない。楽しくないよっていうのを言いに来ました。でもやっぱりその、そういう奴隷の時代に、やっぱりものすごいひどい時代に、生き抜かなきゃいけなかった人たちがいるっていうのが、その生き抜かなきゃいけなかった人たちが、やっぱり自分たちをね、その、奮い立たせるために、その、そんなどんなに辛い日々でも、希望を持って明日に向かって生きるみたいな、そういうパワーがね、やっぱりね、ゴスペルにはちょっとあると思いました。なんか本当にね、そういう曲が多いんですよ。その、なんかもうどんなに辛いことがあっても、踏みにじられても、もう自分を奮い立たせたら頑張るぞみたいな、なんかね、なんかもうものすごいパワーを感じる。本当歌ってても聴いてても。なので、やっぱりそういう背景がやっぱり歌に込められてるのかなっていうのはちょっと思いましたね。はい。そんな感じなんですけど、もう一つだけ言い訳したいのが、まるちゃん、先生がこういう感じで教えてくれるんですよ、みたいな感じで、はぁ、そこは半音違うわね、みたいな感じで言ってたんですけど、よく聞いてみたら半音じゃなかったかもしれない。まるちゃんの言ったのが。でも、それは例であって、そういう感じで半音違うわよ、みたいな風に先生が言ってくれてるってことを表現したい。買ったのであって、まるちゃんの歌ったのが半音じゃなかったとかいう、そういう細かいことは気にしないでください。もう全音でも半音でも、もうまるちゃんそういうのね、ほら適当だからね。そういう感じで、そういういくつか言い訳をしに行きましたけど、本当にもうね、もうなんですよ。そのアメリカのね、そのなんかもう、まあ2020年はブラックライブズマターとかいろいろありましたけども、本当もうなんかね、奴隷の時代とか言ってるけど、時代とか言えるほどね、結構昔のことじゃないね。結構最近のことなんですよ、あれ。そのね。だから最近のことな上に、全然克服してない。全然歴史となってない、全然まだ。もうなんか最近あった、なんかもうなんか生傷ダラダラみたいな感じの、アメリカという国が、みたいな。そのね、もうね、もう目も当てられない、本当に。もう、本当もうっていう感じで、もう、どうにかしてほしいじゃない、まあ、どうにかしたいですね。したいのが、まるちゃんがどうにかしてどうにかなる問題ではないんですけども、本当にもうっていう感じですよ。もうとか言ってる間に、なんか、言い訳博士でもう4分ほど喋っちゃってるんですけど、じゃあもう言い訳博士終わって、本編に戻りましょうね。ね、よろしくお願いします、言い訳博士。
言い訳博士の言い訳の時間、おしまい。
めっちゃその耳で聞いて覚えるスタイルのやつを頑張ってやったんですけど、まあ、みんなすごいね。あとね、ちゃんと振り付けが楽しい。振り付けよくほらあるじゃないですか。ちょっとこれ今携帯で録音してるんですけど、ちょっとここに置いて、ラーラッダーラーラッ ったとかでいきなり拍手しだしてこうやって左右にこの体を振り出したりとかあるじゃないですか。あれもね、ちゃんとね、決まってるんだよ。はい、この右から左からみたいな感じで、ここではこうやって右左にあの体を揺らしましょうねとか、そのここではあの拍手を入れましょうねみたいなのを事前にやって、まあその本番でね、一緒にみんなこう揃えてやるんですけど、楽しかったですね。で、それで結構そのクラスの一環として、その、なんだろうな、その、アメリカのその黒人系の教会に呼ばれて行って歌ったりとか、他の大学との合同コンサートとか開いて、まあいろんな大学のゴスペルクワイア、ゴスペル合唱団みたいなのが集まってみんなでそのパフォーマンスをシェアしたりとかね、すごいめっちゃ楽しかったです。マルちゃん好きだからそういう歌うの。やっぱりその黒人音楽なだけあって黒人が多いですね。そのやってる生徒の中には。だからすごい。いろんな先生もね、黒人の先生で、黒人女性の先生で、で孫もいるって言ってましたね。おばあちゃん先生なんですけど、すごい、でもちょっとあの厳しいんですよ。厳しいがじゃ。でもあの面白いのがその、大学ってね、アメリカの大学って先生のことを結構大体下の名前で呼んだりするんですよ。でアメリカって学校の先生のことはミスターとかミセスとかあのミセスとかつけて呼ぶのが普通なんで、それでラストネームで呼ぶのが普通なんですよ。でそれで高校生までとかの間は先生をあのその安易に下の名前で呼んだりすると、あなたちょっと先生に向かってその口の聞き方がみたいになるなったりするんですよ。だからミスゴンザーレス、あミスゴンザーレスみたいな感じでその相手をねその下の名前で呼ばないみたいなのがあるんですよ。でも大学に入ると結構その生徒と大学の先生の間柄っていうのは結構そのもうちょっと密なものになるので、先生のことは普通にファーストネームで、はいデイブみたいな感じでそのミスターなんとかじゃなくてなんか下の名前で呼ぶっていうのが多いんですけど、そのゴスペルのそのおばあちゃん先生は皆さん私のことはミスなんとかと呼びなさいみたいな感じで始まる感じの、ちょっとなんかなんだろう、なんかそのわかる、そのちょっと厳しい感じの先生好きなの、まるちゃんそういう先生好きなの。トリビア博士のトリビアハンナ、トリビアの時間というわけで、今日はなんかいろんな博士がね出てきますね。そういろんな博士が出てくるんですけど、なんかねまるちゃんこれを録音した後に調べたら、幼稚園とかだとミスとかミスターの後にファーストネームらしいんですよね。例えば私だったらミスミユキみたいな感じで、それでなんか小学校とか高校に上がるとそのミスとかミスターとかの後にラストネームになるみたいなことが書いてある記事もね見つけました。で、やっぱり大学になると、やっぱその、だいぶ砕けて、そのファーストネームで呼び合うみたいな。なんかいろいろ違うんですね。ややこしいですね。ややこしい。でもややこしいから、まあその辺はいろいろとね、気になったら自分でいろいろ調べてみましょうね。自分でやるの大切。丸投げなんですけど、丸ちゃんとか、そういう、ちょっとした小さなトリビアをね、トリビア博士に言いに来てもらいました。ありがとうございます、トリビア博士。ということで、今日はいっぱい博士が出てくるので、さっと終わりにしましょう、トリビア博士も。トリビア博士のトリビアハンナ、トリビアの時間おしまい。でもそんな感じでその前書きね撮ってたんですけど、楽しかったですね。でもまるちゃんは結構そのこんなですけど、実は結構おとなしいです。一番最初に言った通りちょっとシャイなので、結構おとなしいんですよまるちゃん。しかもほらあの英語で喋るとなると結構黙っちゃったりとか、あと仲良くあんまり仲良くない人とかと黙っちゃったりとかするから、すごいシャイだったんですね。だからもう本当典型的なシャイなおとなしいアジア人っぽい感じだと思われてた気がします。はい。でもね、あの、まあ、パフォーマンスになると、バーバーバーみたいな感じでめっちゃ歌ってたんですけど、でも。で、ちなみにパートはね、アルトでした、アルト。高い声出ないからね。はい、じゃあちょっと歌ってみて。あ、そう、あなたはアルトね。はい、アルト行きなさいって言われましたね。はい。でも、ちなみに、そうですね、あの、日本にいた高校の時からアルトでしたね、パートはね、合唱とか。合唱コンクールとか大好きだったんですよ。もう本当に。だそのノリで、まあ、ゴスペルやってたんですよね。すごい。面白かったです。いや、本当ね、何が面白いって本当に面白いんですよ、なんて、全く何が面白いんだか、全く何もわからないような言い方をしてしまったんですけども、何が面白いんだろうね。まあ、面白いんですけども、いや、そういうのはよくて、じゃあもう、あの、じゃあこの辺で、まあ、だいぶ喋っちゃってるので、前半はおしまいにして、後半に行こうと思うんですけど、後半はね、あれの話をしたい。ホーリーゴースト。ホーリーゴースト。そう、ホーリーゴーストっていうなんか、すごいのがね、降りてくるんですよ。何の話をしだしたと思ったかもしれないですけど、ほんとすごいんですよ。だからもうすごいから後半で説明します。はい、というわけでありがとうございました。後半も聞いてください。はい、というわけで後半ですね。ゴスペル後半もゴスペルの話をしていくんですけども、まあゴスペルについてまるちゃんが頑張って説明したんですけど、まるちゃんのね説明力ないですからね、ないですから、ちょっとここであのウィキペディアの概要をちょっと読みますね。 ゴスペルについての概要を、概要ゴスペルについて、じゃあそんなこと言わなくていいか、まあ、普通に読みます。奴隷としてアフリカ、間違えた、アフリカじゃない、アメリカ、もう間違えちゃった、最初から間違えちゃった、奴隷、もうそういうなんか変なね、あの抑揚をつけて読もうとするから間違えちゃうんだ、もう普通に読もう。奴隷としてアメリカ大陸に連行されたアフリカ人は、彼ら独自の言語、宗教などを一切剥奪された。アフリカ系アメリカのゴスペルミュージックは、その苦しい、苦しい、わかんない、漢字も読めない、その苦しい状況下でアメリカ南部のプロテスタント福音派のゴスペル、つまり福音と出会い、キリスト教への改宗を得て、彼ら独自の神学と音楽形態でもって神に賛美を捧げるようになる。こうしたアフリカ特有の飛躍するリズム、躍長するリズム、なんか飛び跳ねるリズム、飛び跳ねるリズム、ブルーノート、スケールや高尚の伝承などと、ヨーロッパ賛美歌などの音楽的詩的感性が融合して、スピリチュアル、黒人霊歌、ニグロスピリチュアルとも言う、という現在のゴスペルの基調となる音楽が生まれた。奴隷制の下では厳しく自由な言語表現を制限されたため、黒人霊歌の歌詞は高度に目視的な形態を取らざるを得なかったが、奴隷解放後からの黒人宗教化は黒人神学のリベラルな表現媒体の一つとなっていた、みたいなね。もう日本語学ぼうね、読めない感じが多いですね。はい、まるちゃん、そんな感じなんですけども、そんな感じでやっぱりそういうね、そういう背景があるので、やっぱそう、口で伝えるんですよ。すごかった。だからそれを身をもって体感したのがすごかったと思いました。はい。だから今でもね、その楽譜とかないっていうのがね、わーっと思いました。でもそれがもうその文化の一部みたいな、カルチャーの一部みたいになってるんだな、みたいなね。まあそんな感じで、じゃあちょっとホーリーゴーストについて。ホーリーゴーストって何みたいな。まあ、キリスト教っていうふうに、まあ今のウィキペディアの概要の部分で言ってたように、やっぱり宗教色の強い、まあ、ジャンルの歌なので、やっぱりその歌の内容もね、おー、神様みたいな感じのね、おー、我が主よみたいな感じの、我らに、何か与えたまえみたいな感じの方が多いんですけど、まあ、その、おー、主よみたいな感じのね、まあ、今、すっごい適当に日本語にね、日本語にしてみたけど全部英語なんですけど、まあ、そんな感じの、まあ、神様みたいな、彼みたいな、ヒムみたいなね、ヒムって言うんですよ。ヒムって彼なんですけど、それをなんか神様のことを言うときにヒムって使ったりするんですね。そんな感じで、まあ、神様の話が多いんですけど、宗教的な話が多い歌詞なんですけど、まあ、それで歌うわけです。それで教会とかに行くんですけど。でもその、まあ、それで、まあ、歌う人たちがね、歌う人が、まあ、例えばソロをやってる人だったりとかが、もう本当、歌に入り込んで、ガンガンも入り込んじゃった時に、なんかもう本当止められないみたいな、その衝動が止められないぜみたいな感じで歌う時があるんですよ。それで、なんかもうアドリブとかめっちゃやっちゃって、それでもうなんかそのバックのバンドとかももうアドリブでずっと続けちゃってみたいな、まあ、ちょっとジャズみたいな感じもあるんですけど、そういう時に、歌ってる人がもう何かが乗り移ったように歌ってる時に、もうホーリーゴーストが乗り移ったみたいな感じで言ったりするんですね。それをね、生で見たんですけど、一回。すごいね。もうなんかすべてを忘れて、そこの歌に集中して、もう神に祈りを捧げるみたいな感じの風になって、パワーがすごいね。もう、真似しようと思うけど、真似できない感じの。よく、シャーマンとかが、すごいなんか乗り移ってなんたらみたいなの聞いたりするけど、ああいう感じだったのかなってちょっと思うぐらいにすごいね。なんかパワーが本当に。で、周りもなんかすごい盛り上げるんですよ、それを。なんか、で、アーメンアーメンみたいな感じで盛り上げるんですけど、もうすごい。なんかすごいしか言ってないけど、本当すごいんですよ、それがね。でもそんな感じですごいホーリーゴーストがね、来ちゃったりするんですけど、でも最近ピクサーのソウルフルワールド、英語でソウって言うんですけど、ピクサーの最新映画見て、で、あれで人間が何かに集中してる時にゾーンに入るっていう風に言う表現をしてたんですけど、あれって結構あるんですよね。で、例えば日本のアニメだと何ですか、黒子のバスケとかで、まあ、バスケの選手がなんか目がキラって光って、やつがゾーンに入ったみたいなシーンがあるんですけど、あのゾーンみたいなのも、最初黒子のバスケを見た時は、まるちゃんそのゾーンっていう概念を知らなかったんで、まあ、なんかまたなんか日本の漫画っぽい、少年漫画っぽい、なんか変なパワーっぽいの出てきたと思って、そういうやつだと思ってたら、その黒子のバスケを夫と一緒に見てたら、その黒子のバスケ内でゾーンに入ったぞっていうセリフが出る前に、夫が英語で「おお、he's in the zone」みたいな、「おお、やつゾーンに入ったね」みたいな言ったんですよ、その黒子のバスケ見てたら。え、何そういう概念あるんだって。いや、そうだよ、だってあのバスケの選手とかもう本当に入り込んじゃってる時はゾーンに入ってるし、音楽やってる人とかもなんかめっちゃ入り込んじゃってる時はゾーンに入ってんだよっていう風に教えてくれ、あ、ゾーンってなんかそういうなんか少年漫画のあれじゃなくて、 ガチなやつなんだと思って、やったらやっぱそういうやっぱ概念があるみたいで、やっぱそのね、アーティストとかでもそうですけど、なんか集中してるときに、やっぱ人間の精神が統一されてるときにそのゾーンに入ってるっていう風に言うみたいでね。で、そのソウルフルワールドっていう映画ではそのゾーンに入ってるのが、そのなんだろう、視覚的に表現されたのがちょっと面白かったなと思うんですけど、やっぱそのそういうのの一種なのかなって思いますね、そのホーリーゴーストもね。でもそのすごい面白い、面白いっていうかすごい、ほんとすごい感動した、見たときはと思いましたね。で、まあ、やっぱりそのキリスト教の系のやつなので、まあその教会でのパフォーマンスとか終わった後にそのまあクラブのみんなでご飯とか食べに行って、で先生とかが、まあもちろん私がキリスト教じゃないっていうのは知ってるんですよ。日本から来たね、みゆきみゆきは日本から来たけど日本にもそういうなんか神様信じるみたいなのあるのみたいなことを聞いてくれて、あでもそうですね、なんかそのまあまあこのアメリカのそのキリスト教のそのゴッドとは違うんです、違うけど、やっぱりその人間にはないそのちょっと上の存在みたいな神様みたいなのはいっぱいいますねみたいな言ったら、やっぱりそうなのねみたいな、そういうスピリチュアルなものにその人間は助けられてるのかもしれませんねみたいな感じでね、先生が言ってくれたのもちょっと思い出深いかなって思いました、ランチを食べた時に。でそれでそういうなんだろう、まあそのやって、それでまあパフォーマンスがあるんですけど、結構その大学の行動とかでやるパフォーマンスとか、結構そのマルちゃんの義母さんフォンテインの夫のお母さんね、見に来てくれたりとかして、すごいなんかちょっと嬉しかった、見に来てくれて、わーもうみゆきイエーイみたいな、すごいねノリノリなんですよ、義母さんね、なんすごいウィーみたいな感じでね拍手してくれて、嬉しかった、マルちゃんは嬉しかった。そのゴスペルやってるマルちゃんの写真残ってるかどうかわかんないですけど、もう本当良かった。なんかいろいろね、当時そのクラスを取ってた時はいろんなゴスペルの歌とか覚えてたんですけど、結構忘れちゃいましたね最近。でもまだその楽譜じゃなくて、まあその歌詞カードなんですけど、もらったやつ結構残ってるので、フォルダにいっぱい入ってるので、ちょっと聞いてみてもいいかな。なんか好きな曲もね、いっぱいありましたね。結構ね、その元気になる曲が多いんですよ。宗教色が強いって言っても、まあ、宗教って結構そのなんだろう、そのね、その聖書とかもそうですけど、まあ、人生のねぶち当たった時にどうすればみたいな時のなんかその結構いろんなねその解決法が書いてあったりとかなんですよね。こんなに辛い時にどうすればみたいな、大丈夫頑張れ、辛い時はいつか終わるぜ、神様が見ていてくれる、君を見ていてくれるから、わ笑顔で頑張ろうぜみたいな、そういうなんかねちょっとそういう感じの曲が多いんですよ。だからその落ち込んでる時とかに聞くと頑張ろうって思える曲も多いんですね。で、なんかその今日は雨が降っている、でも明日は晴れるかもしれないみたいな、そういう感じのね、なんかそうポジティブな曲が多い。そうだからね、まるちゃんねすごい好きでした、ゴスペルの曲。なんか今でもちょっとたまに聞いたりはしなくもないですけどね。で結構日曜日とかになると、その日曜日教会行くじゃないですか。でゴスペル系のラジオステーションとかあって、そのゴスペルの曲が一日中かかってるみたいなのもあるんですけど、いいですねゴスペル。なんかすごいやっぱ楽しいですよ。どうですか皆さん。最近はもう全然聞いてないんですけど、また聞こうかな。またゴスペル聞いてみようかなと思いました。はい、そんな感じで、ゴスペルの話でした。というわけで、すごいしか言ってなかったね。すごいんですよ。もうなんて言ったらいいかわかんないんですけど、すごいんですよしか言ってなかったんですけど、まあ、そんな感じです。はい、ゴスペルでした。はい、また、まるちゃんトーク聞いてね。ありがとうございました。1,2,3、はい。
ちゃんのポッドキャスト、まるまるまるちゃんトークだよ、まるまるまるちゃんのポッドキャスト、まるまる今日も喋るよ、まるまるあなたの心に何かが届くよ、何が届いているのかはまるちゃんもちょっとわからない、まるちゃんのポッドキャスト、てくれてありがとう、まるちゃんのポッドキャスト、楽しいこと喋るよ、忙しい人、暇な人、苦渋の人、変な人、人じゃないっていうあなたも、みんなどうもありがとう、なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん、
また聞いてねー。